聖書を朗読します。旧約聖書創世記28章10節から17節、お手元の聖書の46ページです。お読みします。ヤコブはベールシェバを立ってハランに向かった。とある場所に来たとき日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天にまで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。続いて新約聖書ルカによる福音書1章26節から38節、お手元の新約聖書100ページです。お読みします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで 天使は去っていった。祈りましょう。世界を作り、私たちに命を与え保ち、私たちが与えられた命を展開することをお許しくださいます。父なる神様、皆を讃えて感謝いたします。人となりたもうた子なる神様、あなたこそ私たちの罪を許し、私たちの命を新しくして、もう一度大切な人々に出会うことを許してくださいました。あなたの神秘を讃えて感謝いたします。この世界を完成へと導き、私たちに悟りを与え慰めたもう聖霊なる神様、私たちの行く末を照らし、未来を示し、導いてくださいますことを感謝いたします。あなたは私たちの限界を超えて、私たち自身の終わりを超えて導いて行かれます。そのことを信じます。世界の神秘なる神様、この大きな時代の転換の中でいかに生きるべきか、私たちに教えてください。この寒い季節に人々のぬくもりを求めて路上にいる方々、路上に投げ出された方々の上に、あなたの慰めと私たちの腕が届きますように。さまざまなプレッシャーの中にある人々、小さな子供たちから高齢の方まで、皆あなたの愛する子供たちです。私たちに慰めと生きる勇気と未来を見る目をお与えください。聖霊の神様、今日も聖書を通してお語りくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。敬愛する姉妹兄弟の皆様、クリスマスおめでとうございます。クリスマスと私たちは普通英語で申しますが、これは多分キリストのミサという意味だと思います。クリスマスという表記はいろんな国によって、言葉によって違います。ドイツ語はバイナフテンと言いますが、これは捧げられた聖なる夜という意味です。夜は複数ございます。それからスペイン語やイタリア語ではナビダートとかナタレと言います。これはお誕生という意味です。もちろんそこにはキリストのお誕生というその限定が省略されているわけですけれども、今日は有名なマリアの受胎告知の場面を手がかりとして、キリストが2000年前生まれたというのは一体どういうことだったのか、そしてそもそも人が生まれるというのはどういうことなのかについてご一緒に考えたいと思います。私たちは自分の生まれてくる時代、国や地域、境遇や家庭を選べません。父と母を選ぶことなしに私たちは生まれてまいります。それはイエスも同じことでした。彼が生まれた時代というのは非常に長い目で見れば約3000年ぐらいは続いたオリエント、メソポタミアの地域の文明が一応の終わりを遂げて、今度は地中海の世界へ 大きな中心となるのはローマですけれども、そこに、古代の文明が移っていく、そういう時期だったと思います。国や地域という点で言えば、彼の生まれたパレスチナはそのメソポタミアと地中海をつなぐ大きな架け橋の位置にありました。で、彼の生まれた民族、ユダヤ民族はすでに当時、本国パレスチナだけではなくて、世界の各地に散在して暮らしていまして、ディアスポラ、散らされたといいますけれども、バビロンにも、つまりメソポタミアにも、そしてアレクサンドリアにも、つまり地中海世界の大都市エジプトですけれども、ここにも、巨大なユダヤ人の共同体を持っていました。つまりユダヤ人自体が2つの世界にまたがって暮らしておりました。イエスが生まれた時代、ユダヤ民族のアイデンティティ、約束の神の民というこのアイデンティティは、しかしこの世界文明の変動の中にあって危機にさらされていたと言ってよいと思います。民族の内部で誰が本物のユダヤ人であるか、真のイスラエルとは誰かということが厳しく問われまして、民族の内部で罪人と呼ばれる人々が差別の対象とされた。その意味では民族の誇りがものすごく危機にさらされていた、そういう時代でした。イエスの生まれ故郷はそのユダヤ人の本国ユダヤから見れば辺境に位置するガリラヤです。ナザレという村です。今でも行くことができます。このガリラヤ地方を、支配していたのはヘロデ・アンティパースという王様でした。領主ですけれど、彼は在位が紀元前4年から紀元後の39年、およそイエスが生まれた頃王位につき、彼が死んだ後も王位を保った、そういう人物がガリラヤを支配していました。ヘロデ・アンティパスは文化的にも政治的にもローマ帝国のものを取り入れる、そしてローマ帝国に忠実な家臣として生きるという政策を推し進めました。新しい都を作った時にティベリアスという名前をその都につけましたが、皇帝がティベリウスだったからです。そしてユダヤ文化の伝統に反する仕方で兄弟の妻を、その兄弟がまだ生きているうちに自分の妻としてめとった、これもローマのやり方です。洗礼書ヨハネはこれを批判したためにアンティパスによって首を切られました。イエスはその弟子です。彼のお父さんの職業は大工でした。手工業者です。当時息子は父の職業を継ぐのが当たり前であった、そういう中にイエスは生まれました。そしてイエスは成長した後に、先ほど申し上げた洗礼者ヨハネの来るべき神の怒りの審判というメッセージに心から賛同して、古い自分に死んで罪許されて新しいものとして生きようと思って、イエスの元、ヨハネのもとに来て洗礼を受けました。イエスは父の家を出て放浪者として行きました。それはユダヤ教の最も根本的な確信である一人の神が 王として支配するというメッセージを伝えるためでした。イエスのメッセージの特徴をいくつか申し上げます。彼が信じたイスラエルの神は人の心と向かい合う神です。神殿の祭儀や立法の細かい規則を守ることが最終的に大事だとはイエスは考えませんでした。イエスが信じたイスラエルの神は慈悲に満ちた創造神です。社会の中で小さくされた罪人を探し求めて、この人たちがお父さん、アッバと呼びかけることのできる、そういう神様です。そしてイエスが信じたイスラエルの神の王国は、神の支配は人の武力や暴力によっては達成されない、そうイエスは信じました。ですからイエスは人々と共にまるっきりの無一文になって、杖も持たず、サンダルも履かず、財布も持たず、まるっきりの空っぽの手に平和のメッセージだけを携えて、見知らぬ人の家を、その扉を叩いて回りました。その放浪の説教者たちによってイエスのメッセージは伝えられていきました。彼は自分の生まれた運命の中で自らの使命を自覚し、それを果たそうとしたのだと思います。イスラエルの神が世界の創造神であるという彼の確信は、自らのイスラエル民族という生まれと多民族社会というその現実を媒介する確信であったと思います。他の神々を信じる人々をも私の神が作ったのだ、そういう確信だったのだろうと思います。だからその人たちを大事にしなきゃいけない。制度化され硬直化した宗教からイエスは神そのものと人々を解放しようとしました。とりわけイエスは病気を癒しました。病気は汚れそのものでしたから、イエスはその汚れの中に清さを作り出そうといたしました。自分を通して神が働くと信じたからです。これは私たちの今の言い方をすれば、個の尊厳をイエスは回復しようとしたということだと思います。そして先ほど申し上げたように、イエスは非暴力でした。ローマ帝国による圧政にも、そして対ローマ武装闘争にもイエスは共に加担しませんでした。イエスは訪れた家で、そこに平和の子がいなければその家を去れと教えています。その家に住む人たちが対ローマ武装闘争のゲリラをかくまっていると思われてはならないからです。そしてイエスは罪人たちと共に食事をいたしました。社会から排除された無力な者たちによる新しい仲間の形成を彼は試みました。そして皆さんご存知のように彼の試みは挫折いたしました。イエスは捕らえられ虐殺されたからです。彼の運動は失敗に終わりました。しかし復活がこの人物と彼に感銘を受けた人々の運命を変えました。イエスが伝えようとした神の支配はイエスの死後にその復活をもって始まりました。ルカ福音書が描く受胎告知もこの視点から語られております。処女降誕、私たちはキリスト教の専売特許のように思っているかもしれませんが、実はこの考え方は古代にあってはユダヤ教以外の文化圏の中で ごく普通の考え方でした。偉人や英雄の誕生に関して、神様が妊娠させたとか、処女のままお母さんがその子を産んだという観念が、ヘレニズムローマの世界にたくさん伝えられています。人並みでない誕生は、その人が特別な存在であるということを表現するのに分かりやすい手段だったのです。スエトニウスというローマの歴史家が、ローマの皇帝アウグストゥスに関して、このアウグストゥスはお母さんであるアイティアとアポロンの神の間に生まれたとする伝説を噂として次のように伝えております。アイティアは例年の祭儀に奉仕するため、アポロン神殿にやってきて、神殿の中に不死堂を置き、ごめんなさい、小さなベッドを置きですね、他の貴婦人たちが寝ている間に自分もまどろむと、大蛇が不意に彼女の中に這って入り、しばらくして出ていった。彼女は目を覚まし、あたかも夫と同勤したかのように身を清めた。すると見る間に、彼女の体の表面に大蛇を描いたようなあざが現れ、どうしても消すことができなかった。少し略しまして、それから十月経って彼女はアウグストゥスを産む。そのために彼はアポロンの息子とみなされたという。皇帝アウグストゥスが神の子であるという神話です。ではマリアを訪れた我々の天使は彼女に何と語っているでしょう。天使はこう言います。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き者の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアを訪れた天使は彼女の息子がイスラエルのメシアだと告げております。神による妊娠という異教的な観念と、イスラエルのメシアという民族主義的な観念がここでは一つになっています。お分かりになりますか。イエスのメッセージと同じです。マリアは天使の挨拶を聞いて戸惑ったと書かれております。戸惑ったと訳されているギリシャ語はもっと激しい言葉です。全く混乱したと訳しても良いような言葉です。一体この挨拶は何のことか。皆さんは天使の挨拶をお受けになったことがありますか。本当に来たら多分びっくりすると思いますね。で、マリアの場合はもっとびっくりすることに、あなたは妊娠するという天使のお告げです。思いがけない妊娠です。おそらく彼女は彼女はこう答えていますね。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。つまりまだ子供を産むつもりはないのです。彼女はもしかしたら産んではいけないのかもしれませんし、マタイによる福音書は、このマリアがシングルマザーになる危険があったと語っていましたね。夫のヨセフはちょっと困るから離婚しようかなと思ったって書いてありますので、結婚する前に離縁しようと思ったって書いてありますので、天使は何と語るでしょう。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。これは神様が あなたの子供を通して何かをなさるからこの子を産みなさいという意味です。ギリシャ・ローマの社会にはコステの伝統がございました。間引きです。日本にもございました。天使はマリアに子供を育てなさいって言ってるんです。イエスという名をつけなさい、ヤハウェは救いという名をつけて育てなさい。これは生まれてきた小さな子供の命の尊厳を守ってやりなさいという意味です。イエスのメッセージと再び同じです。最後にマリアはこう申します。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。非常に印象的な言葉です。ちょっとギリシャ語で朗読します。イドゥヘドゥレキュリウゲノイトモイカタトレイマス。見よ、主の女奴隷、あなたの言葉の通りに私に生じるがよい。このマリアの言葉は、それが私の運命ならそれを担って生きるという決意ではないでしょうか。イエスが父の家を離れ洗礼者ヨハネのもとに行った時も、また師匠のヨハネが首を切られてたった一人で立った時も、そしてゲッセマネの祈りにおいても同じ気持ちであったのではないでしょうか。私たちが自らの運命、自らの使命を自覚する時もそれは同じなのではないでしょうか。私たちは人生の歩みを進める中で神と駆け引きをし、綱引きをしながら神と出会います。これが私の使命なのですか、これが本当に私の道なのですか、もっと別の人生を期待していたのにということもあるかもしれません。しかし天使は言います。神にできないことは何一つない。私たちは運命と戦い、ここに神はいないと思っていたところに神を見出します。神が私たちと共におられるということを見出します。ヤコブはこう言いました。ここが神の家だったのだ、ここは天への門だ。マリアもまた神の全能をそのようにして信じました。イエスもまた一人なる神の全能を信じて暴力を拒絶することで社会から排除された無力な者たちによる新しい共同体を作る、その道を選びました。人が生まれるとは神の全能と出会うということです。人にはそれぞれ他人に代わってもらうことのできない神から与えられる使命と生きる場があるのだと思います。人となった神の御子イエス・キリストの誕生はそのことを教えています。皆様お一人お一人にメリークリスマス。お祈りします。世のならぬ先にすでにいまして、父の愛により生まれし御子はアルファまたオメガ永遠にいます主、栄光神にあれ。父なる神様、御子イエスキリストの誕生をたたえます。主イエスキリストの名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。255番お立ちください。
どうぞお座りください。ただいまから竹内志麻子さんと松山正夫さんの洗礼式を執り行います。最初に一言祈ります。主なる神様、あなたは計り知ることのできないご計画によってこの姉妹とこの兄弟を今日まで守り導き、多くの良き出会いを体験させ、そして今御心に従って洗礼を受ける決心をお与えくださいました。このことを心から感謝いたします。どうかこの式を清め、御霊によってお二人を新たに生まれさせてください。御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。お二人におすすめを申し上げます。フィリピの信徒への手紙2章6節以下に、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて主なる神を称えるのです。で、こういう信仰が告白されています。あなた方は聖書に書いてあるこの信仰を告白し、主イエス・キリストに従って謙遜に、兄弟たち姉妹たちと一緒に神の愛を証しするものとして生きていくことを、今ここに神と会衆の前で約束していただきたいと思います。それではお尋ねいたします。あなたは聖書に明かしされているこの信仰を告白しますか？
はい。
あなたは新しい生活の第一歩としての洗礼を受けることを心から願いますか？あなたは今後主の聖餐を重んじ、この教会の会員として責任を果たすことを約束しますか？祈ります。憐れみ深い神様、どうかこの姉妹とこの兄弟の信仰の告白を受け入れ、すべての罪を許し、新たに生まれさせてください。お二人の心と体を守り、生涯あなたが共にいて導いてくださいますように、尊き主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 人をご紹介いたします。向こうを向いてください。竹内島子さんと松山正夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。祈ります。恵み深い神様、今このお二人の受洗の喜びを一同が共に分かち合うことができましたことを深く感謝いたします。どうかこれから備えられている食卓にあなたご自身が親しくお望みください。かつてモーセや預言者たちを通して人々に語り、主イエスの十字架と復活によってこの暗い世界に誠の光を照らしてくださったあなたが、今このパンとブドウ酒を通して私たちに新しい力と希望を与えてくださいますように、作り主なる聖霊を今私たちのもとにおいでください。アーメン。これから受洗なさったお二人を迎えて共に聖餐式を守りたいと思います。お立ちくださいまして、賛美歌76番の1節から3節までを歌いましょう。